議案をしっかりチェック。委員会で詳しく審査。総務常任委員会分科会。旧八尾図書館の跡地活用について調査の内容は？問い。旧八尾図書館の跡地を中長期的にどのようにしていきたいと考えているのか？答え。市民の利便性もある場所であり、売却は考えていない。公共としての利用や民間のニーズも含めて、できる限り有効活用していきたいと考えている。問い。跡地活用に関してマーケットサウンディング調査を行おうとしているが、これまでの市の課題検討も含め、市民ニーズに応えられるような市の方針をまずは出せなかったのか。答え。重要な行政資産であるため、民間の力も借りながら市民サービスにつなげられるようにしっかりと手法を検討していきたい。問い。みその小学校の給食調理場の改築等と旧みその幼稚園の解体工事を同時に入札しているが、異なる業種の工事は別々の発注にならないのか。答え。公共工事を発注する際に、学校施設等が運営しながら改修工事等を行うことがある。教育施設としての運営面において、施設内の安全や工期短縮など、総合的に発注する規模としてふさわしいと判断した。委員会で審査した議案。みその小学校給食調理場改築等及び旧みその幼稚園解体工事の工事請負契約締結の件。八尾市職員の定年等に関する条例等の一部改正等の件、その他3件。分科会で審査した議案。令和4年度八尾市一般会計第9号補正予算の件、所管分、その他1件。建設産業常任委員会分科会。長期有料住宅の認定取得。既存住宅でも可能となる背景は。問い。既存住宅のうち認定基準に適合している住宅は、増改築行為をすることなく、長期有料住宅として認定する仕組みが新たに規定されたが、法改正の背景や長期有料住宅の認定を受けるメリットは何か。答え。法律の改正には、既存住宅の付加価値を高め、安心して購入できる環境を整備し、既存住宅流通市場を活性化させる目的がある。長期有料住宅は、住宅ローンの減税や地震保険料の割引、所有権移転にかかる登記免許税の軽減などのメリットがある。問い。脱炭素社会を実現していく中で、既存であっても質の良い住宅を長く使い続けることは非常に良いことだと考えるが、今回の法改正により、長期有料住宅の認定が増える見込みはあるか。答え。建築行為が伴わないことから、認定の件数が大きく増えることは見込まれないが、長期有料住宅のメリット等について、しっかりと周知を図っていく。委員会で審査した議案。八尾市手数料条例の一部改正の件。分科会で審査した議案。令和4年度八尾市一般会計第11号補正予算の件、所管分。文教常任委員会分科会。放課後児童室の制度改正、どのように広報するのか。問い。放課後児童室について、令和5年4月から保育時間を午後7時まで延長し、また新たに4日間入室する場合の利用区分を設けるなど、制度を改正する条例案が提案されているが、改正に至った要因は何か。答え。令和3年度に行ったアンケート調査や、入退室管理システムの導入により、保護者からの要望や子どもの利用実態が的確に把握できたため、ニーズに即した制度改正に至った。問い。制度改正について今後どのように広報していくのか。答え。新1年生については、12月に就学通知を送付するときに案内を同封する。現在利用している児童については、次年度の案内の際に周知していく。問い。保育時間が午後7時まで延長されたことにより、 現場の負担増が懸念されるが、どのような人員体制にするのか。答え、新たに雇用するのではなく、現在のシフト制を工夫することで、指導員の負担とならないよう対応を検討していく。委員会で審査した議案、調停案の受諾の専決処分承認の件、財産の贈与及び貸し付けの件、八尾市放課後児童室条例の一部改正の件、分科会で審査した議案、令和4年度八尾市一般会計第9号補正予算の件所管分、その他一件、健康福祉環境分科会、インフルエンザワクチン接種無償化、対象者を限定する理由は、問い、インフルエンザワクチン接種の自己負担額を無償とするため、実施にかかる経費について補正予算案が提案されているが、対象者を妊婦、未就学児、受験生等と限定している理由は、答え、今年の冬は新型コロナウイルスとインフルエンザの同時流行が懸念されている。妊婦、未就学児については重症化が懸念されること、また受験生についてはコロナ禍の中の学校生活により受験の準備が整わないことのないよう支援するという考えから対象とした。問い、どのように周知するのか。答え、対象者に対し個別に通知する。また市のホームページや市政だより、ポスター掲示等でも周知を図る。問い、接種費用は医療機関の窓口で支払った後に市に申請することで返金されると聞いている。なぜこの方法になったのか。答え、医療機関窓口の事務の煩雑さや市の準備期間等を勘案し、より効率的な実施方法を検討した結果、前述の方法で行うこととした。分科会で審査した議案、令和4年度八尾市一般会計第9号補正予算の件所管分、令和4年度八尾市一般会計第11号補正予算の件所管分、令和3年度の決算審査、私たちの税金何に使われたの。問い、決算審査って何ですか。答え、前年度の予算が適正で効率的に使われたかどうかを確認し審査するものです。問い、どうして審査が必要なんですか。答え、市民の皆様の税金の使われ方を市議会で最後までしっかり確認するためです。令和3年度一般会計決算の概要、歳入の部総額1,227,7468万円、内訳は市税386億円、 31.5%、 国庫支出金379億円、 30.9%、 地方交付税146億円、 12.0%、 府支出金84億円、 6.9%、 私債82億円、6.8%、 地方消費税交付金60億円、 4.9%、 使用料及び手数料13億円、 1.1%、 その他77億円、 5.9%、 歳出の部総額1,219億5,588万円、内訳は民生費661億円、 54.3%、 衛生費130億円、 10.7%、 教育費105億円、 8.7%、 総務費105億円、 8.6%、 交際費91億円、 7.5%、 土木費82億円、 6.8%、 消防費20億円、1.7%、 その他20億円、 1.7%。 総務分科会、経常収支比率の改善、令和2年度 100.6%、 令和3年度 96.6%。問い。4ポイントと大幅に改善しているが、この要因は、またさらに改善していく見込みなのか。答え。改善の要因は地方交付税が大幅に増えたということが考えられる。これは国が想定していたよりも地方交付税の財源となる国税の落ち込みが少なかったことによる。今後の見通しでは、決算統計の分析の中で交付税が伸びていることは一つの安心材料と考えている。経常収支比率とは、地方公共団体の財政構造の弾力性を測る比率のこと。人件費、扶助費、交際費等の経常的経費に地方税、地方交付税、地方贈与税を中心とする収入がどの程度消費されているかを測定する。この指標の比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。建設産業分科会。市営西郡住宅整備改善事業。決算額約1億3,914万9,000円。問い。西郡住宅14号館から18号館の建て替えに際して、PFI の手法を取り入れるにあたり、アドバイザリー業務として1210万円の決算額となっているが、どのような業務内容か。答え。PFI 事業の実施方針や事業契約書等の策定は非常に専門性が高く高度な知識が必要となることから、事業実施に向けた支援業務を国のガイドラインに基づき委託している。PFI とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う新しい手法のこと。文教分科会、スクールソーシャルワーカー活用事業、決算額約720万9000円。問い、学校のスクールソーシャルワーカー、SSW、の令和3年度の配置実績は。答え、6中学校区に各1名と、その他の中学校区に派遣するスーパーバイザーの計7名を配置した。問い、スクールソーシャルワーカーの保護者への認知が低いが、どのように捉えているのか。答え、スクールソーシャルワーカーのさらなる活用が望ましいと考えており、スクールソーシャルワーカーによる支援について、各学校や教育委員会から情報発信に努める必要があると認識している。健康福祉環境分科会、多機関連携ネットワーク推進事業、決算額約3413万3000円。問い。相談支援の連携強化のため、令和3年度から設置したつなげる支援室等で行う同事業について、実際に支援を行った件数は何件か。また、事業実施による成果をどう捉えているのか。答え。延べ相談件数508件。実人数128人に対応した。複合的、複雑的なケースの課題を整理し、関係機関で連携して対応し、適切な支援につなぐことができた。また、福祉相談窓口以外からも相談があり、支援につながった事例もある。多機関連携ネットワーク推進事業とは、制度や組織に縛られない、国が示す断らない相談支援を実現するために、介護、障害、育児、生活困窮などの複雑化、複合化した課題を抱えた世帯を関係機関で連携して支える仕組みづくりを行う事業。